さあ始まりました、天職王のヤバい放談第29回ということで、今日は2月27日なんですけどね、今日のタイトルはね、しょぼい政党の、エラテンさんに会ってきたというお話をしたいかなと思いますけどね。昨日イベントバーエデンにね、偉い店長こと、矢内春樹さんがですね来られまして、エラテンバーっていうのをやってまして、そのバーに来る直前にね、衆議院静岡4区補選ですか、4月に、行われる補欠選挙の出馬を、会見をやってきたということでね、まあ今日なんかニュースになってましたけどね、そのエラテンさん初対面なんですけど、まあもともとはエラテンさんのね、LINE アットとかには登録してたので、エラテンバーがあるっていう情報は知ってたんですけど、で、まあ、行きますっていうことを送っといて、まあエラテンさんは僕のことあんま特に認識はしてなかったみたいなんですけど、で、まあ、バーに入るやいないやですね、あ、臼井さんはどういう方なんですかっていうふうに言われたんでね、今自己紹介をさせていただきまして、まあ、実は僕は、エラテンさん会ったことあるんですよ、つって、向こう驚いてましたけどね、エラテンさんって昔ね、競争やってたんですね、慶応大学の学生時代にね。で、その時に、光の輪の本部に僕出入りしてたので、そこでね、僕が行った時にね、臼井くん、今日、なんか、競争の人が来てるよ、みたいな話をね、光の輪のスタッフの人がしててですね、へえーとか、で、なんか、肩になんか、袈裟みたいなのをつけててね、なんか、いたんですよ。それが、その時は気づかなかったんですけど、後々、辿っていくと、それがエラテンさんだったということだったんですけどね、あの時の競争がもう今や今度は、ね、偉い店長、偉い店長って言ってましたけど、今度はもうしょぼい政党っていう政治団体ね、を立ち上げて、今度は衆議院選挙に出ると。で、静岡4区だと、立花隆さんも出るみたいでね、で、その話もしたんですよ。立花隆さんとね、勝ち合いますねって話をしたら、立花さん街頭演説とかしないんじゃないかなって言ってましたからね、エラテンさんから街頭演説するらしいですよ。ねえ、本当にちょっと今閉塞感がありますから、ぜひね、受かっていただいてね、N国党と対決してほしいですよね。だから N 国党は今国政政党で議席持ってるわけですから、このしょぼい政党も議席取ったらすごいことですよね。で、まあその流れでね、僕もね、結局、まあエラテンさんとちょっと仲良くなりたいなっていう部分は当然あるんですけれども、3月の25日に中日ドラゴンズガチ勢バーっていうのをね、もうやることをもう昨日決めちゃいました。もうエラテンさんにちょっと、じゃあ僕も一日店長やりたいんですけど、言ってね。で、まあいろいろ話を聞いて、全然、ロフトプラスワンとかネイキッドロフトとかでもイベントやったんですけど、ああいうところ箱が大きいんでね、結構大変なんですけど、中日ドラゴンズガチ勢バーっていうのは、これは全然黒字になりそうな感じ。しかもこれぐらいちょっと黒字にならないんじゃちょっと話にならないなっていうので、やるんですよ。これをね、今日 Facebook で投稿したんですよ。本当に僕がね、主催でイベントやるのはね、2015年3月のそのネイキッドロフトでの上優さんとのヤバい放談、2015年4月のサンクチャイ出版での、第5回、臼井まさみトークライブ、これ以来なんですよね。もう5年ぐらい何もやってなかったんでね、5年ぶりぐらいですよ。で、まあ、僕誕生日が4月19日なんで、 Facebook に投稿したのはもう43歳最初で最後のイベントになるかもしれないって話をしたんですよ。そしたらね、その後ね、ちょっとある人から電話かかってきてですね、ちょっと大阪の方でね、ちょっとね、また大阪の方のロフトの方でちょっとなんか別のイベントの話が来まして、そのイベントにひょっとしたら登壇するかもわからない。それが4月18日なんですよ。ちょうどギリ43歳の時でね、これ決まればでかい。明日返事来るんですけどね、決まったら面白いというか、まあ、なんかシンクロニシティというか、なんか目に見えないなんかちょっと力が働いてるかなってね。5年間だってイベントやってなかったのに、このね、ね、その結局そのイベントバーエデンもね、もともとこれ名古屋はね、もともとカスモリかなんかであったんですよ。で、その時にそれこそ上優さん、2018年の5月にエデン名古屋で上優さんがイベントやって、それは僕客で行ったんですけどね、で、それ以来ちょっとエデンには関わりがなくてですね、で、場所も移転してって言って、で、ちょっと僕が今、コールセンターいくつか掛け持ちで働いてるんですけど、あるコールセンターの事務所のすぐそこにイベント、バーエデン名古屋は、映ったのは知ってたんですよ。でも行くきっかけがなくてね、全然行ってなかったんですよ。で、まぁ、ちょっとエラテンさんが来るってことだったんで、ちょっと行ったということで。で、思いのほかね、本当にいろんな人がいましたよ。僕の隣に座ってた人は、それこそ、なんか LEBD なんかありますよね。性同一性障害とか、そういう人たちも座ってたしね。 やっぱり ADHD の人とかも来てましたし、で、なんか、ツイッターで仲良かった、現役 JK のリオンセちゃんもね、本来来る予定なかったのに来たりとかね、まあ、それはちょっと動画を撮って、YouTube の方に上げたんですけどね、その YouTube の方もね、僕はしょぼい YouTuber、しょぼい YouTuber つって、今年になってからずっと言っててね、これエラテンさん非公認なわけなんですけど、で、しょぼい YouTuber 事務所っていうのがあったんですけど、それがなんか、昨日エラテンさんの口から発表されて、ちょうどもう事務所自体はもう解散だって、まあ、大川隆法さんの長男のひろし君とかも所属してたんですけど、どんどん次々とそのしょぼい YouTuber 事務所から脱退していってですね、でまあもう今回なくなるみたいな形になったんですけど、まあ僕もともと事務所所属してないんで、それがなくなろうがあろうがしょぼい YouTuber は名乗っていくんですけど、でまあしょぼい YouTuber って言ってるとね、本当にしょぼいしょぼいって言ってると、ねこれが言葉は言霊だから、本当にしょぼい人にしかなれないよって言って、ちょっとアドバイスしてくれる方もいたんですけど、それはもうそのエラデンさんのそれこそしょぼい企業で生きていくとか、このしょぼい政党とかをまあ、知らない人たちの意見であって、ね、今回これしょぼい政党って、さっきもその動画見てましたけどね、その記者会見でしょぼい政党とか映ってましたから、このしょぼいっていうのはちょっとある意味、ある世界では結構すごい強い言葉になってくるんで、しょぼい YouTuber が生きてくるかなっていうの。これもね、だから結局、風が吹くか吹かんかってね、西野さんも、キングコングの西野さんも、無風状態が一番、ヨットの無風状態一番大変だって言っててね、風が吹かないと、これは厳しいわけですよ。でも僕なんか本当に、ね、ちょっといろいろ炎上したりして、逆風も強かってですね。で、やっぱこの5年間イベントやってないというのは無風状態だったということなんですよね。だからよく何ですか、昨日もその、イベントバーエデンの話でもですね、名古屋のね、そのエラテンさんがエラテンバーやるっていうのも、もうエラテンってオワコンだから、客集まんないじゃないのみたいな、ヤジというか、その内部側のね、声もあったみたいなんですけど、ね、思いのほか人がたくさん集まって、エラテンオワコンじゃなかったね、みたいな話にもなったんですけど、で、まあ、でまさにその昨日ですね、その記者会見をやってで来たということで、まさにもうそのオワコンどころか今まさに超旬な人物ということですよね。でまあちょっとエラデンさんは肖像権フリーということだったので、まあ一応ツーショットもさせていただいて、で、まあその写真とかはちょっと今回も使いますし、このラジオトークでも使います。ブログとかも後で上げようかなと思うんですけど、で、僕エラデンさんの本はね、実は2冊ぐらい持ってるのかな、そのしょぼい企業で生きていくと、で、何ですか、ゲリラ戦術みたいな、ネットゲリラ戦術みたいなのを持ってて、で、その静止力と、しょぼこのすすめっていうのは買ってなかったんですよ。で、静止力はなんで買ってないかっていうと、どっちかって僕もその ADHD気味だし、ホリエモンの多動力の方に共感する側なんで、静止力っていう、なんか静止力でなんか地元の名士になれみたいな、そういう地に足をつけて生きろみたいな、そういうことっぽかったんで、そういうのはちょっと合わないなと思って、ちょっとあえて買ってなかったんですね。で私もしょぼこのすすめも、いや結婚する気そもそもないし、っていうのもあって、しょぼこのすすめってのもちょっとね、買ってなかったんですけど、そのエラテンさんがとにかく本にサインするからみたいな話になってて、で、まあ、しょぼい企業持ってるしと思って、じゃあ、ということでしょぼこのすすめを買ってですね。いや、まあちょっと、昨日なかなか寝られなかったので、冒頭の方とか読んでたんですけど、まあ、なかなか面白い内容だったですよね。だから、これ、しょぼい自己啓発シリーズと歌ってあるんですけど、ちょっとこれを読んだら、ちょっと、まあ結婚してもいいかな、みたいな、話にはなってくるんですよ。で、このエラテンさん自体もなんか本当に出会って2週間で、結婚したみたいなね。でも、そういう電撃結婚で言うと、それこそホームレスの答えなんていうのは、交際期間0日で結婚して、未だにまだ続いててね。で、僕、本当それこそ浅草花屋敷の小谷のね、結婚式行きましたもんね、クラウドファンディングで、パトロンになってね。で花屋敷の結婚式にも普通にスピードワゴンの小沢さんとかいるしね、その辺歩いてて、家入一馬さんとかも普通に歩いてましたからね。あれも本当に豪華でね。小谷はジャルジャルと同期ですからね。ジャルジャルはその時来れなかったんですけど、だからジャルジャルからの手紙が来たりとかねしてましたから、だからまあそのまあエラデンさんも本当に出会って2週間で結婚、ホームレス小谷にも交際期間0日で結婚というのがあるので、まあこういう時代ね、特に今本当もコロナで、ちょっと明日からなんか明日じゃない3月から学校も、ね、小中高と全部春休みにもうなると1ヶ月間ね、っていうなってるじゃないですか、だからもうそういう時なんで、やっぱりこういうね、もう ネットでのこういう発信、YouTube であれ、ライブ配信であれ、こういう音声配信であれ、やって、どんどんどんどん発信すると。で、学生さんたちも家にいると。で、まあ学生さんはちょっと結婚の対象ではないですけど、こうやって発信することによってね、なんか、共感してくれた人がファンになってくれて、で、そういうファンの人と、なんか、結ばれるっていうのは全然あるのかな、というのはありますよね。うん、 だから僕もこのまさかひょっとしたらこのしょぼこのすすめっていうのがちょっと僕をあの結婚に導くかもわからないっていうのでね、これは本当にね、本当にあのまさにあの時エラテンバーに行ってなかったら絶対買ってなかった本だしみたいな、あれも本当人生ってね、本当にすごいあの偶然の連続っていうのがあったりとか、チャンスをつかむかつかまないかっていうことで、でそのさっきのその4月18日の西の方でやるイベントの話もね、これは僕がちょっとバーターというかあのメインの方がいて、そのメインの方の付き添いみたいなんでちょっと出演する方向で今話が進んでるんですよ。でその、メインの人のところにちょっとオファーが来たっていうか、そのオファーもだから本人何も動いてないんですけどね、ネット上の情報を発信してたことによって、ちょっと向こうからオファーが来たと。でこの前も言いましたね、僕はこのラジオトークでそのロフトプラスワンで僕がイベントやることになったきっかけっていうのが、僕はまさにサンクチャイ出版でトークライブをやっていて、でその動画が YouTube に上がっていたと。でだからロフトの人って結構 YouTube 見たりしてるんですよね。でそこにそのイベントにその大川京子さんが来ててって言って、大川京子さんとイベントやってるあいつは何者なんだっていうことで、ロフトプラスワンでイベントやってくださいって言って、で あの時もちょっと言いたいなかったんで補足しておきますけれども、でロフトプラスワンっていうのは箱代っていうのがかかるんですけど、その1回目の僕のイベントに関してはもう赤字であっても1円も薄いさんからいただかないので、とりあえずイベントをやってくれと。でそのイベントにその上優さんを呼んでくれって言われて、でその時上優さん来れなかったんで、その秘書 あのオウム真理教授だね、秘書の宗像さんが来られて、でそれを補う意味で2015年3月に上優さんと地下鉄サリン事件20年の時にヤバい砲弾をやったと。でその後そのジョージさんとのイベントで、この後健常さんのイベント行くんですよって言って公言してたのに、健常さんのイベントに入場拒否をされたと。でそのサンクチャイ出版で1ヶ月後にトークライブをやって、それで活動休止に入っていたということでね、まあ本当にある意味5年ぐらい自粛してたわけなんですね。世間は今これコロナムードで、コロナウイルスの件で自粛ムードの中、今度3月25日に中日ドラゴンズガチ勢バーっていうのをやるんですよ。これはもう絶対やるんですね。ということで、ちょっと物事が動き始めてきたなと、世間の流れと逆の動きをし始めて面白くなってきたなということで、ちょっと今日の配信は宣伝集が強かったですけど、またお会いしました。まあね、どんどん発信していきますんで、よろしくお願いします。